はい、こんにちは、左大臣水永です。京野菜で雑炊を作りました。あまりの美味しさに、飛び上がるんですよ。炊いてる段階から株の濃厚な甘い香りが部屋を満たすじゃないですか。シャキッとした心地よい味わい、最後の残り汁までごくごくと飲んでしまいました。野菜がこんなに美味しいとはびっくりしました。さて、先日新発売しました崩れゆく江戸幕府、ご好評をいただいております。ありがとうございます。八代将軍徳川吉宗から水野忠邦の天保の改革まで、江戸時代後半の出来事を語っています。詳しくはリンク先まで。そして京都公演です。10月27日、声に出して読む小倉百人一首。今回は33番木野友則からお話ししていきます。こちらも詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日から3日間にわたって関ヶ原古戦場を歩きます。現在関ヶ原古戦場には東軍西軍の各部隊の陣地跡に石碑が立って、上りが翻り、案内板などもとても親切でわかりやすいです。歩きながら関ヶ原合戦について学ぶことができます。では行ってみましょう。 JR 東海道本線関ヶ原駅下車、駅前に関ヶ原駅前観光交流館、いざ関ヶ原があります。ここで関ヶ原の地図がもらえます。この地図がいいんですよ。地図に書かれた番号順に回れば、関ヶ原の合戦を追体験できるようになっています。しかも、ただ漫然と番号を散らしただけではなくてですね、なんとなくこう、関ヶ原の合戦の当日の模様を、ストーリーを追体験できるようになってるんですね。しかも、景色がいいところを、選んでコースにしてくれている。ちょっとこれ一本隣になってるけど、どういうことかなって思って歩いていくと、あ、すごい綺麗な小川のせせらぎがあったりして、わ、こういうことかと気遣いが感じられる地図です。ぜひ地図をもらっていきましょう。関ヶ原の合戦は、慶長5年1600年9月15日、美濃関ヶ原で、徳川家康率いる東軍と、石田三成を中心とする西軍の間で戦われた合戦です。慶長3年1598年、豊臣秀吉が死ぬと、秀吉の家臣のうち、五大老五奉行が政務を代行しますが、やがて五大老筆頭、徳川家康が力を伸ばしていきます。大名同士の無許可の婚姻を禁ずるという秀吉生前の決まりがありましたが、これを家康は公然と背いて、伊達政宗や福島正則といった大名家と政略結婚を進めていきました。こうしたことが重なり、五奉行と家康の対立が深まります。ことに、五奉行筆頭石田三成は、家康への反感をあらわにしました。慶長5年1600年5月、五大老の一人、上杉景勝について、不穏な噂が流れました。上杉景勝が会津領内で城郭を整備し、兵糧を蓄え武器を調達している。これは謀反を企てているのだと。そこで家康は上杉景勝に命じます。すぐに上洛し弁明せよと。上杉景勝はしかし、重臣直江兼続の意見を入れて、家康の要求をきっぱりと断りました。そこで、家康は5月末に上杉討伐の軍を起こしました。すると、機内に家康がいない留守を狙って、沢山城に必足していた石田三成が挙兵します。当初は石田三成と越前鶴ヶ城主大谷義継2人だけの挙兵でした。毛利家重臣安国寺恵慶を通して、重臣というか顧問というか、安国寺恵慶を通して、五大老の毛利輝元、宇喜多秀家を担ぎ、五奉行の夏夏正家、真下長森、前田玄意をも巻き込んでの挙兵となりました。8月1日、伏見城を落とし、鳥居元忠が討ち死にした。8月11日、美濃大垣城に入ります。石田三成挙兵！その知らせを受けて家康は、上杉討伐を切り上げ、下野小山から江戸に引き返します。9月1日、江戸を出発。13日、美濃に入りました。翌9月14日、 家康は全軍を西へ進め、大垣城西北の赤坂に布陣。軍議の結果、石田三成のいる大垣城には構わず、このまま西へ向かい、三成の居城、沢山城、さらにその先にある大将毛利輝元のいる大阪城を攻めようということになりました。しかも家康はこの情報を故意に西軍方に流したようです。敵の狙いは沢山城、さらに大阪城だと。こうしてはおれぬ。大垣城では軍議の結果、先回りして関ヶ原で東軍を迎え撃とうということになりました。9月14日午後7時、三成は関ヶ原で家康を食い止めようと、雨の中、大垣城から4万の軍勢を率いて出発。大垣城から南宮山南側の牧田寺を通って、関ヶ原まで16キロを進みました。夜半過ぎ、家康は三成が大垣城を出た報告を受けると、東軍諸将に関ヶ原への進撃を命令。15日午前1時、西軍主力部隊が関ヶ原に到着。15日午前5時、東軍先鋒部隊が関ヶ原に到着。午前7時、東軍関ヶ原に布陣を完了。家康自身は関ヶ原を見下ろす桃配山に本陣を置きました。あたり一面、濃い霧が立ち込めていました。配置図をご覧ください。関ヶ原盆地中央に布陣する東軍に対し、関ヶ原西口笹尾山に三成の本隊、松尾山に小早川秀明隊、関ヶ原東口の南宮山に毛利勢。明治政府が招聘したドイツの陸軍参謀メッケルが関ヶ原合戦の布陣図を見て、西軍が敗れることは絶対にありえないと断言したのは有名な話です。東軍74,000、西軍84,000。午前8時、うっすらと霧が晴れる中、東軍方福島正則隊と井伊直政隊の味方同士の先陣争いから戦いは始まります。しかし西軍の多くは事前に家康に調略されて東軍への寝返りを約束していました。南宮山の吉川広家、松尾山の小早川秀明などは西軍方でありながら、家康から調略を受けており、全く動きませんでした。午前中、戦いは一進一退しましたが、正午過ぎ、松尾山に陣する西軍方小早川秀明が東軍方に寝返り、西軍最右翼大谷義継隊に襲いかかります。以後、西軍方は次々と切り崩され、総崩れとなりました。天下分け目の関ヶ原合戦は、わずか6時間の出来事でした。3日後の9月18日、石田三成の居城、沢山城が攻め落とされます。石田三成は、伊吹山の山中を逃げていきましたが、近江古橋村で捕らえられ、別に捕らえられた安国寺恵慶、小西行長と共に、京都六条河原で処刑されました。関ヶ原の合戦の勝利により、家康は天下の実権を握り、3年後の慶長8年、1603年、征夷大将軍に就任。以後、260年続く江戸幕府の礎が築かれました。まず、駅から一番近いのが、松平忠義、井伊直政陣跡です。松平忠義は、家康の四男、そして井伊直政は、徳川四天王の一人。滅亡した武田家臣団を預かり、武田の赤備え改め、井伊の赤備えという、甲冑、旗、馬印など、すべて赤で統一したスタイルはよく知られていますね。開戦にあたり、井伊直政は、初陣の松平忠義と共に、東軍先鋒福島正則隊の脇を通り過ぎ、西軍の宇喜多秀家隊に一斉射撃を浴びせかけた。これによって関ヶ原合戦の先端が開かれたと言われています。その隣あたりに東首塚。関ヶ原合戦の後、 関ヶ原の漁師であった竹中重門が、東軍、西軍の死者の首を葬って塚を築いた場所です。傍らには、名古屋市東区布池町の五穀院から移築された大日堂と唐門があります。東西両軍の戦没者を供養するためのものです。田中義政陣跡。田中義政は、三成本陣と向かい合う最前線に布陣しました。ここで田中義政は、三成本陣から繰り出される先遣隊を相手に戦いました。合戦後、伊吹山山中を逃げていく三成を捕獲したのは田中義政の部隊でした。しかし、田中義政は、三成とは子供の頃からの親しい間柄であり、三成の境遇には深く同情していました。この度、数万の軍票を率いられたことは、誠に由々しき地暴でござった。しかし、勝敗は天の命、人の力で、どうにでもできるものではござらぬ。そう言って、三成を慰めたと言います。徳川家康、最後陣跡。徳川家康は、はじめ関ヶ原東方の桃配山に本陣を置いていました。しかし、戦の進み具合を見て、午前11時頃、西に移動し、関ヶ原陣馬野に本陣を置きます。以後、合戦が終わるまで、家康はこの場所から指揮を取りました。現在、陣馬野公園として整備されています。たくさんのトンボが飛び交っていて、鼻先にぶつかりそうでした。公園奥の森土は、天保13年、1342年、幕府の命により、竹中氏が築いたものです。森土の中央に、将棋場。家康が合戦の後、打ち取った敵将たちの首実験を行った場所とされます。次回は、細川忠興陣跡から、石田三成陣跡を経て、大谷義継陣跡まで歩きます。お楽しみに。発売中です。聞いてわかる日本の歴史、崩れゆく江戸幕府。八代将軍徳川吉宗、田沼沖継時代、松平定信時代、十一代将軍徳川家斉の大御所時代を経て、天保14年1843年に水野忠邦が失脚するまで。江戸幕府後半約130年間の歴史の流れを32話に分けて解説した音声付き DVD ロムです。詳しくはリンク先まで。そして京都公演です。声に出して読む小倉百人一首10月27日第4回目です。33番木野友則から48番源重幸まで。会場の皆様とご一緒に声を出して歌を読み解説していきます。百人一首の歌にまつわる名所、旧跡も紹介していきますので、観光のヒントともなります。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。